バプテスマのヨハネという題で、マタイの福音書3章1節から12節の御言葉を解き明かします。マタイの3章は、時間的にはイエス様の誕生から約30年経っていた時代です。その間のイエス様の子供時代のことは、宮参りや都登りなど、ルカの福音書に少しあるだけです。福音書はメシアとして来られたイエス・キリストを伝える福音がテーマなので、幼少期の記事はあまり多くありません。マタイはイエスの生涯についても、旧約の予言、神様の約束の成就に関心が深いのです。メシア、イエス様の前に先触れとしてバプテスマのヨハネが現れました。これはイザヤの予言にある荒野に叫ぶ者の声として、主の道を備える、つまり人々に救い主の到来を前もって知らせ、人々が主を受け入れやすいように準備し道を整える、そういう役目をも受けた予言者です。荒野に叫ぶということは、社会からの排斥や無関心の中、集団の囲いの外から神のメッセージを語ることを指していると思います。2節の悔い改めなさい、天の御国が近づいたというメッセージは、イエス様も宣教の始めに同じことを語っておられました。神様の裁きが近づいているから、人々に悔い改めなさいと悔い改めを迫るメッセージです。悔い改めを迫るメッセージは、また一面人々の反発を招くことがあって、迫害されたり、結局荒野で叫ぶということになりやすいことです。悔い改めということは、単に後悔するということだけではありません。自分の罪を認め、憎み、生き方を変え、方向転換するということまで含む決断であります。パリサイ人について、5節、ヨハネのところにはエルサレム、ユダヤ、ヨルダン川沿いから多数の人々がやってきて、自分の罪を告白してバプテスマを受けていました。ヨハネの弟子たちは大きな広がりがあった模様です。使徒の働きの18章41節で、遠い小アジアのエペソでキリストの弟子たちに伝道者アポロが出会いました。そしてアポロは弟子たちからキリストのことを詳しく教えられたというふうに書いてあります。その時アポロはヨハネのバプテスマしか知らなかったと書かれているんです。続いての使徒の働きの19章3節でも、パウロがヨハネのバプテスマしか知らない弟子たちにこのエペソで出会ったと書いてあります。ヨハネの弟子たちが遠い小アジアのエペソまでも拡散広がって移住していたということがうかがえます。7節のヨハネのところにパリサイ人、サドカイ人がバプテスマを受けに来たのを見て、ヨハネはマムシの末と呼んで、彼らに神の裁きが下ると言いました。なぜでしょうか。また悔い改めにふさわしい実を結べと言っておりますが、どういうことでしょうか。彼らパリサイ人、サドカイ人たちはアブラハムの子孫であるという誇り、つまり、先民意識ですね、それを抱いていました。そこに安住していました。アブラハムの血筋、ユダヤ人であることによって、それだけで義とされるという自負の中にいて、罪の自覚もありません。神の前で自分を義人、自分を義であるとしていた、その傲慢が彼らの罪でありました。9節に、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるとヨハネは言っています。 つまり彼ら宗教的エリートでなくとも、庶民からでも異邦人でも、アブラハム契約にふさわしい誠の信仰者を神様は起こすことができるというのです。悔い改めることもなく、血筋に頼ることの偽善を告白しています。またイエス・キリストを陥れ十字架にかけて殺したのも、彼らユダヤ人宗教家の扇動によるものでした。彼らが律法主義に凝り固まって、イエス・キリストの福音を受け取ることができなかったからであります。ヨハネが先触れを務めたイエス・キリストの救い、つまりキリストの十字架の死は自分の罪のためだった、信ずれば罪が許されるという信仰は、受け入れる者を誠の悔い改めと改心に導き、永遠の生命へと生まれ変わらせてくださるのです。パリサイ人などに見る旧約律法を形式的に守るだけと違って、心から神様を恐れ、神様を愛する、心底からの方向転換、十字架に示されるキリストの底知れぬ深い愛によって、おびおび起こされるものであります。ヨハネはパリサイ人に、斧が木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は切り倒されて火にくべられると、神様の裁きが到来することを告げています。エレミナのように世の罪を告白し警告する預言者は、世から弾き出されることになりがちで、そうすると荒野に出ていくということになります。このヨハネは後にガリラヤの領主ヘロデが自分の兄弟の妻ヘロデアを奪って自分の妻としたことを非難したため、ヘロデに捕らえられていましたが、九段のヘロデアの策略で首をはねられてしまいました。マタイの福音書の14章に書いてあります。権力を批判する者が迫害されるのは今日でも、ロシアや中国や香港など独裁政権下で見られますけれども、安倍政権下の日本学術会議の社会学系の学者6人が任命から外されたという事件がありましたけれども、日本もあまり変われない、同じではないかと思わされます。それでもヨハネに倣ってキリスト者として発言すべき時に発言するということは難しいけれども重要なことです。11節の私は水でバプテスマを授けるが、私の後から来る方は力ある方で、私はその方の靴を脱がせる資格もないとヨハネは言っています。聖霊と火のバプテスマを授け、聖霊による誠の信仰を与える方、その方はまたもみ殻を振るい分け、殻は消えない火で焼き尽くすと厳しい裁きをなさるお方でもあります。ヨハネは先触れとして来たるべきメシア、イエス・キリストをそのように紹介しています。イエス・キリストは最後の審判のためにもう一度この世においでになります。その時を私たちは待ち望んでいるのです。